素晴らしい主の御名を心から崇めます。ご一緒に両手を挙げて主をハレルヤと賛美しましょう。3、はい、ハレルヤーアーメン。主にこの拍手を、アーメン、ハレルヤーアーメン。イエス様感謝します。お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、素晴らしい主の御名を心から崇め賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を罪から滅びから救い出してくださり、永遠の命を与えてくださり、イエス様は私たち一人一人を良きもので満たし続けてくださっていることを感謝します。イエス様の十字架の父をで贖い出されて、私たちは主の家族として一緒に集まり、あなたを礼拝できるこの大きな恵みと特権、喜びを感謝します。神様、この礼拝のただ中に主をあなたの皆のみが崇められて、あなたの臨座が一人一人を包み、また御言葉によって励まされ、癒され、力づけられて、この新しい一週間もイエス様と共に歩み続ける一人一人であることを感謝いたします。花巻恵みキリスト教会に初めてこの小さなものも導いてくださったことを感謝いたします。多くの世界中の人々の祈りがこの日本に、そしてこの花巻の地に注がれて、このようにキリストの体である教会が与えられたことを感謝します。この愛する花巻の町の人々が、岩手の人々がイエス様に出会い、救いに導かれ、あなたの素晴らしい栄光が表されることを切に祈ります。この小さなしもめ御言葉を取り継ぎます。聖霊様が働いてください。御言葉を一緒に分かち合う喜びを感謝いたします。御言葉と共に働く聖霊の力が豊かに一人一人を包み、祝福してくださることを宣言いたします。感謝します。すべての栄光をイエス様の御手に帰して感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今一度プレイザロゴド、ハレルヤ、アーメン、アーメン。感謝します。今日はとっても楽しみにしてきました。私は、先生のお名前ちょっとごめんなさい、なかなか覚えられなくて、グルソープ先生、グルソープ先生にお会いするのは初めてです。本当に初めて会ったような気がしません。一昨年でしょうか、大波佐間町のトラクターハイクでミショナリー宣教師の先生とお会いして、ランチタイムにちょっとお交わりした、だけですけど、とても恵まれて励まされて、花巻でこのようにOMF の教会がスタートして、そして岩手にもこのように OMF の宣教師が送り出されて教会が設立されていること、とっても嬉しく思います。本当に神様は良きことをしてくださり、神様のご計画は必ず、御心にかなった計画は必ず実現するので感謝いたします。一人一人に志を与え、実現に導いてくださるのは神様ですね。一人一人が本当に一緒に心を動かされて、そしてこのように宣教の働きが前進していることを見て、とっても嬉しく思います。そのような、教会に声をかけてくださって、私も御言葉を一緒に分かち合うひとときを備えてくださった神様に感謝します。また、先生方にも本当に感謝します。神様だじゃなかった、サンキューありがとうございます。なんか英語を出そうとすると、ちょっと韓国語が出ちゃったりして、でもね、日本語ですね、日本語。ありがとうございます。感謝します。私は大原と言います。大原慶です。出身は宮城県登米郡です。登米市になりました。5月から NHK の連続テレビ、朝の連ドラですね。登米が舞台になります。なんだっけ？おかえりモネっていうね、番組なんですけども、私のふるさとが NHK の連ドラの舞台なので、とっても楽しみにしてるんですけども、その登米で生まれ育ちました。私のうちは、自分が気がついてみたら、そこは教会であり幼稚園でした。たくさんのお兄ちゃんお姉ちゃんがいて、私は7人兄弟の5番目なんですけども、下にまた2人いますが、その他にも、地域の子どもたちはいっぱい来て、気がついてみたら、ここは教会であり幼稚園であり、そして日曜日にはたくさんの人が、たくさんといっても田舎ですからね、まあ2、30人ぐらいですけども礼拝に来られて、そういう中で生まれ育ってきました。はい。父は中学校の先生をしながら牧師をしておりました。開拓伝道ですね。だから牧師は働きながら伝道するのが普通だと僕は思っていたんですね。それで今私も働きながら伝道しています。幼稚園で事務長のお仕事をしながら、働きながら開拓伝道してますけども、パウロもやっぱり手に職を持って働きながら伝道しておりますのでね、あんまり世の中で、証しをしながら伝道するっていうのが 普通のパターンだと思っていましたけども、あまりにも胃の中の蛙すぎて知らなかったですね。やっぱり牧師は牧師の働きに専念するのが一番ですね。でも主が許されてそのような働きをしてくださ、させてくださっていることも本当に感謝いたします。そのような中で、初めに自己紹介も兼ねてね、御言葉を取り次ぎになっているんですけども、小学校6年生の時に卒業、米山町立桜岡小学校っていうど田舎の小学校なんですけども、そこで卒業文集を書くことになりまして、将来の夢という題名で書きなさいということで、書きました。将来は私は、岩手県のような教会のないところに行って伝道したいっていうことを書いちゃったんですね。どうしてそんなことを書いたかっていうと、小学校5年生の頃に、非常に心が揺さぶられるようなショッキングなことがありました。それは何かというと、こういった中国における地下運動の恋という本がね、教会に送られてきまして、よく共産主義の中で迫害を受けている世界中のクリスチャンの様子がニュースレターで送られてきました。そのような中で、ここにね、中国の地下運動の実態、北朝鮮のクリスチャンの迫害のこと、それからアフリカのコンゴとか、その当時はソビエト連邦でしたけど、そこの中で大勢の人々が、地下教会、人々がそこでイエス様を信じて礼拝して、命がけで礼拝を守っている姿、そこで捕らえられて、拷問を受けて殉教していく人々が大勢いることを知り、非常にショックを受けました。今日はこの中の一節を読むと時間もあれなんですけども、私にとって非常に、幼い頃のショッキングな、そしてまたそこで思ったことは、本当にこの肉体の命よりももっと大切なものがあるんだなということを覚えたんです。世界中では信仰のために命を懸けて守り通している人々がいるんだ。そうだ、永遠の命、天国にある命はもっともっと素晴らしいことなんだということを幼い心の中に刻まれて、非常にびっくりしました。で、卒業文集にこんなことを書いたんです。私は今世界中では共産主義の国々で、信仰の家に殉教していく人々も大勢いることを聞いてびっくりしている。そのように信仰は命を懸けて貫いていく尊いものだということは分かった。私もそのような命を信仰を守り通していきたいと。そして父の話によると、岩手県は教会が少ないところだと聞いている。私もそのようなところに伝道に行くような人になりたいですと、小学校6年生の卒業文集に書いちゃったんですね。公立の小学校です、普通の。でもそれを書いちゃったんです。心の中には父と母を喜ばせようという思いも若干はありましたけども、神様は素晴らしいですね。こんな幼い心で思ったことを実現に導いてくださる。私の力じゃなくて、神様が一人一人の人生にストーリーを持っておられて、神様の手の中に握って、そして導いておられるということを見て、非常に振り返ってみると感動します。そのような文章を書いた後に、母がね、親が一言メッセージを書くわけなんです。そのようなところで、うちの母が書いたメッセージが、先日K 君と話した時に、将来に対して神様からのビジョンが与えられていることをとても嬉しく思う、祈ってます。そして今日のテキストであるお言葉を添えたんですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという言葉。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、祈ってますと、卒業文集の最後に親の一言でそれを書いてくださったんですね。私にとってこれは私の、ですね、命ですね、御言葉ですね、私にとってライフワークの御言葉ですね。本当に、いつもこの御言葉に励まされております。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。この中には私を強くしてくださる方と認めております。つまり自分は弱い、自分の弱さを認めている。しかし力強い主が共に働く限り、主は助けてくださるという神様に対する強い確信と信頼があふれております。私の大好きな賛美歌は幼い時から歌っている賛美歌です。 主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。ですね。They are weak, but he is strong. 弱くても、彼が強ければ、恐れることはない。パウロのこの書いた手紙は、今も私たちに主が語りかけているお言葉ですね。ピリピ人への手紙は、どういう状況の中で書かれた手紙でしょう。ピリピ人への手紙のテーマは何でしょう。ピリピ人への手紙は、ね、1章から4章まで短い章です。もう、一息で読めるほどの短い章ですが、ここに何度も何度も、喜んでいます。喜びなさい。私は喜びます。と、この短い4章の間に、16回も、ジョイフル、ジョイという言葉が出てきます。パウロは、喜びにあふれてこの手紙を書けるようないい状況の中で書いたんでしょうか。いいえ、これは最悪の状況の中で、もうローマの監獄の中で書いた手紙です。ローマの監獄です。四六時中、ローマの兵隊が見張りをしています。いつも見られている状況です。それだけでももう気がおかしくなりそうです。そればかりではありません。ローマの監獄、私は25歳の誕生日を聖地旅行イスラエルで迎えました。40円はがき1枚で当選してイスラエル旅行行ってきたんですね。それはまずいいですけども、その帰りにローマに立ち寄りました。そして一番驚いたことは、パウロがテモテへの手紙を書いたと言われる、その監獄を見せられたんです。牢獄、今もそのままです。地下牢です。太陽の光が入ってきません。人間は太陽の光を浴びないと精神的におかしくなってしまいますね。そればかりか、その牢獄の横には、下水が流れています。不衛生な場所です。そして、囚人ですから、健康を害してしまうと、もうそのまま生きたまま下水の中に投げ込まれたって言いますから、本当に死と絶望がひしめいている、その牢獄の中です。人生においてこれほど辛い環境の場所はないかと思いますね。でもパウロはこのピリピ人への手紙の中で、喜びなさい、喜んでいなさい、そして私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと励ましているんですね。状況や環境がどうであったとしても、イエス様に捕らえられている人がその状況や環境に支配されない、神様からの励ましと助けがあります。私たちの人生、しばしば思い通りにならないことがあります。本当に思い描いていた人生設計と違うことが人生の中にしばしばあります。でも私たちは忘れてはなりません。私を強くしてくださる方が共におられる。私は弱い時にこそ強いとパウロも言いました。今パウロが置かれているその状況は、パウロのその牢獄の中で、そして死と隣り合わせのような中で、でもパウロは私たちに向けてこのメッセージを語り伝えているんですね。私たち一人一人完璧な人間はいません。それぞれ弱さがあります。本当に足りないところもあります。でもそれで十分だってパウロは言っていますね。コリント第2の手紙の12章、今日花巻恵みキリスト教会のこの修法を見たら、アーメンと言いました。コリント第2の手紙の12章の9節の言葉が書いています。その通りですね。12章の9節のお言葉、はい、コリント第2の手紙の12章をちょっと見てみましょうか。12章の、はい、9節ですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、
侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。
アーメン。
十節、私が弱い時にこそ私は強い。
アーメン。クリスチャン、イエス様の恵みを知っているすべての人は、これをアーメンと心から言えると思います。弱い。私は本当に弱い。足りない。弱さ、十分です。いや、むしろそこに主が働くんです。自分は強い、自分は大丈夫、自信がある、自分の力でやっていけるっていうならば、主が働く余地がありません。主は、じゃあ自分でやってみなさいと言います。弱さが残されていることは幸いです。私たちは、それゆえに祈ることができるからです。本当にへりくだって、砕かれた心で主に助けを求めて祈ることができるからです。自分のことばかりじゃなく、本当に困難の中にある人々や、弱さの中にひしめいている人々に対する愛の心も、神様は私たちに弱さを残しているがゆえに与えてくださいます。パウロ、主が語られた、私の恵みはあなたに十分、私の力は弱さのうちに完全に現れるって、一人一人に神様の恵みは十分与えられています。十分、いなく、十分与えられております。なぜなら、弱さの中にこそ神様の力が発揮されるからです。それゆえに、パウロは、キリストの力が私を覆うために、神様の支配が私を完全に包み覆うために、私は大いに喜んで自分の弱さを誇ろうと言っているんです。パウロは実は、肉的なレベルで言うと強いもの、誇れるものがいっぱいあった人でした。エリート中のエリート、ガマリエルの門下生、彼は家柄も誇ることができました。ベニヤミンの別れの生粋の生まれながらのローマの市民権を持っている人、非常に博学で賢い人、インターナショナルな感覚を持っている人、本当に何を言っても本当に理路整然とパッと答えることのできる人、非常に賢い人ですし、もう、ね、非常に有能な人でした。誇れるものはいっぱいあったんです。でも、パウロはこう言っています。私は主の恵みの素晴らしさを知っているがゆえに、それらのものを地理悪他に思っている。またピリピ人への手紙に戻りますね。ピリピ人への手紙の3章の、はい。3章。3章の7節ですね。3章の7節。はい。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストの家に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、私はすべてを損と思っています。私はキリストの家にすべてを失いましたが、それらは塵悪他だと考えています。この世的には、みんなから羨ましがれるものがいっぱいあったパウロです。本当にリスペクトされる人でした。ね、行いにおいても、博学の点においても、家柄においても、でも、それらすべてをイエス様を知っていることの素晴らしさに比べれば、チリアクタ、フンドだとパウロは言ってるんですね。そして自ら私は自分の弱さを誇るって。迫害や困難や試練や、私たちは人生の中でしばしばそのようなことが、日本の社会はでも幸いですね。トラクト配布したって迫害受けることはないんです。余談ですけど、今ですね、私たちの教会でこの EHC のトラクト配布ですね、EHC から教会の近隣にね、無償でトラクト配布をする計画があって、私も初心に帰るつもりで教会の周りをコツコツコツコツと教会の皆さんが祈りつつ反抗しをしてくださり、そして、朝ちょっと早く起きてね、トラクト配布させていただきます。でも日本は恵まれた国だな。こうやってトラクト配布しても捕まえられることないし、北朝鮮でそんなことしたら大変なことです。中国やイランでこんなことしたら大変なことですよ。でも自由に福音が伝えられるんですね。え、このトラクトのタイトルは私たちはいつも覚えられているです。これね、 あ、どうぞ一枚ずつ。
横田酒井さんのトラックで、どうぞどうぞ、ね。教会の裏に御岳チャペルのハンコが押してあるので、覚えてお祈りいただければと思います。
ね、私たちはいつも覚えられているというトラクトですね。これを配布させていただきながら、本当に、なんか話が脱線しちゃってごめんなさいね。伝道してもトラクト配布しても迫害を受けることはありません。でもそのような迫害がなくたとしても、人間関係の中でしばしばね、ギクシャクして悪口雑言言われたり、またクリスチャンになるっていうことは私たち日本人にとって本当に大きな決断でもあります。親族から反対されたり、村八分にされたりすることもあります。ましてや長男長女がクリスチャンになるっていうことはすごいことであります。ね、その中で迫害を受けることもありますね。でもパウロはね、キリストの家に困難迫害、それを私は大いに喜んでいる。それは弱さを覚えれば覚えるほど神様の励ましと助けを私たちは覚えるからですね。主の恵みは大きいですね。このパウロはピリピの中でどうしてこの牢獄の中で喜ぶことができたか、そして私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると言い切ることができたか、それは神様がパウロをしっかり捉えていたからです。私たちが喜ぶ秘訣、どんな状況環境の中にあっても主にある喜びを得ることができる秘訣は、主が私たちを捉えてくださっているからですね。ピリピ人の手紙の3章のですね、3章の12節でこう言ってますね。私はすでに得たのでもなく、ピリピ3章12節、はい、はい、バース12チャプター3、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。ここに大きな恵みがあります。信仰生活は自分の力で頑張ってやっていこうと思うと疲れて続きません。ギャフンと倒れてしまいます。くじけてしまいます。でも私たちが帰るべきところは、イエスが私を捉えてくださった、イエス様が私を捉えてくださったっていうところにありますね。イエス様が私たちをキャッチ、捉えて、ちょうど母猫が子猫を、首根っこを捕まえて安全な場所に連れていくように、私たちはイエス様に捕らえられて永遠の御国という希望を持って歩めるようにと導いてくださっているから、ね、パウロはキリストイエスが私を捕らえてくださった、私の人生、神様が、イエス様が私たちを滅びの中から、罪の縄目の中から、鎖の中から捕らえて導いてくださっている。そして神様は真実なお方です。私の大好きなお言葉、第二テモテの2章13節、私たちは真実でなくても彼は常に真実です、彼はご自身を否むことができないからです、というお言葉、私の大好きな言葉ですね。セカンドティモツィ、チャプター2 13節13ですね。第二手持て2章13節、私も大好きなお言葉です。私は2月13日生まれですから、特にこれは自分の言葉だと思っておりますけども、ね、私たちは真実ではありません。牧師であっても生身の人間です。罪の誘惑はしょっちゅうあります。時々約束を守らないことも正直あります。そのたんびに神様に悔い改めることの連続です。でもこんな弱い不真実なものであっても、私たちは真実なくても彼は常に真実、イエス様は真実です。その真実なイエス様が責任を持って私たちを捉えてくださっている。牢獄の中であろうと、困難の中にあろうと、逆境の中にあろうとも、真実な神様は私たちを捉えてくださっている。そして捉えられている私たちには大きなビジョン、夢があります。それは、ね、永遠の御国、天国に向けて歩いて生きるという希望です、ね、ただ一つのこと、
すなわち後ろのものを忘れ前のに向かって身を伸ばしとパウロは、ピリピ2章の3章の12節で言っていますね。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、この地上のことはもう任せて、イエス様を見上げて、私たちは栄光の体に変えられるという素晴らしい神様のご計画があります。それに向けて歩んでいける。その幸いをパウロは痛感していたので、私たちの国籍は天にある。たとえこの地上にある中にあって、牢獄の中にいても、苦しみの中に置かれていても、彼の心はそれに束縛され、支配されることはありません。いや、むしろ彼の心の中には溢れる喜びがありました。そして、牢獄の中にあっても、私を強くしてくださる神様がおられるから、私はどんなことでもできるって。そうです。パウロはこの束縛されている牢獄の中にあっても、彼の存在は多くの人々に励ましを与えました。ね。ローマの兵士さえも彼を通して本当に主に心が向けられていったんですね。本当に私たち一人一人はその状況環境に支配されることのない神様からの自由が平安が喜びが湧き上がってきますね。感謝ですね。それは御言葉を通して主を礼拝することを通して祈りを通して私たちの内側にある聖霊様は喜んで私を励まし続けてくださっております。で、もう一つパウロがどうしてこの牢獄の中にあっても喜ぶことができたか。それはピリピの愛する兄弟姉妹のことを思って兄弟姉妹の祈りに支えられていることを彼は実感していたからです。ね、4章の14節でこう言ってます。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。また、1章の4節ではこう言ってますね。ピリピ1章の4節、3節と4節ですね。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに、共に携わってきたことを感謝しています。主にある交わり、祈りのネットワーク、それは本当に場所が離れていてもつながっています。つながりがあるんです。主にある兄弟姉妹の交わり、神の家族の交わり、祈りの交わりはつながっているんですね。このような迫害、牢獄の中にいようとも、パウロの心は喜びにあふれ支配されることがありませんでした。それはピリピの兄弟姉妹のことを思って喜びが湧き上がってきたんです。そしてピリピの兄弟姉妹もパウロのことを自分のことに思って取りなし祈り続けていました。取りなしの祈りに支えられているっていうのは幸いですね。ハレルヤ。今日はとても嬉しかったです。久しぶりにリエ姉妹に会えた。もう十数年ぶりだったかね。ね。でも本当に時々、毎日じゃなくてごめんなさい、でも時々覚えてね、思い出して、リエさんどうしてるかな、主よ、リエさんとリエさんの家族を祝福してくださいって思い出して祈ってたんですよ。で、本当に祈ってました。ましてや、仙台の内藤先生家族は、仙台のシーサイドバイブルチャペル、津波様教会の方々は、リエ姉妹のことを忘れないで、毎日祈ってると思いますが、取りなしに祈られてるっていうことは幸いですね。その祈りに支えられて、彼の心の中には喜びが湧き上がっていたんですね。私はこの OMF の教会に初めてね、礼拝一緒に参加することができて、全然違和感がなくって、不思議な気がします。もうずっと前からこの教会の礼拝に来てるような気分。本当にそんな気持ちがします。それは主にあってやっぱり私たちは家族だからですね。で、主にあって同じビジョンと、祈りで共通してるからですね。本当に不思議な感じがしますね。そして OMF の宣教の働きは本当に世界中で祈られてる祈りの身であることも聞いておりますし見ておりますし、私自身も OMF の宣教師に非常に励まされました。私が
今から30年前、仙台で郵便局の仙台の大学、夜間の大学行きながら郵便局に働いてたんですけど、郵便局でも働いてる頃に、OMF の仙台福音キリスト教会の宣教師と良い交わりが与えられて、彼に非常に励まされましたね。彼今どうしてるかしら、どこに行ったのかな。しばらく音信はありませんけども、どうやら、フィリピンの、ね、宣教師と結婚して、今どこが日本じゃないところにいるのかな、分かんないけど、コウムズ宣教師って知ってますか。コウムズ、コウムズ、 COMB、 コウムズ、コウムズ、そうですか。あ、メットカフ宣教師とコウムズ宣教師が、メットカフ宣教師はね、ね、実はですね、アイレック・リーデルさんのね、ね、その仙台福音キリスト教会のコウムズ宣教師と、祈祷会で一緒であったりとか、彼に誘われて、YMCA のイングリッシュクラスにもちょっとだけ行ったんですね。ね、そんなこともあって、非常に、彼の証にも非常に励まされて、そして、今、仙台で、私の姉夫婦が伝道しています、つばめ沢キリスト教会も 3.11 2011年の津波でシーサイドバイブルチャペルは完全に、ね、津波で流されました。その後、ね、喫茶店を借りて伝道したり、今は、街道が与えられて内陸の方で教会建ててやってますけども、その 3.11 の後、OMF の宣教師ファミリーがずっと宣教協力をしてくださり、今もその、つばめ沢教会でイングリッシュクラスを開いた礼拝でも奉仕をしてくださったりということで、非常に励まされていることを聞いております。そういうことを聞きながら、 OMF のミショナリーの働きは日本の教会に大きな大きな大きな励ましを与え続けている素晴らしいミショナリーだということを覚えて、非常に、その、ね、流れの中に私も今日は加えさせていただけたことを本当に嬉しく思います。日本で、多くの、伝道者活躍されている方々も OMF の宣教の働きによって救われた証をよく聞きます。中国で宣教していた、OMF の働き、チャイナインランドミッションですか、ね、それが、中国が共産化されたことによって中国におれなくなり、もちろん残ってた宣教師もいたでしょうけども、日本に拠点を移し、日本で伝道を始め、で日本で生み出された教会で多くの、ね、人々が救われて今に至っていることを思うときに、主のご計画、主の働きがなんと素晴らしいことかと思います。そして今日このように礼拝で奉仕ができてとても感激ですし、嬉しいですし、これからも主にある交わりと祈りを一緒にしながら、この愛する日本の救いのために、岩手の宣教のために、一緒に取りなし祈り続けていきたいと心から願っております。本当に今日は幸いなひとときを本当に感謝します。神様の祝福が一人一人の上に豊かにありますように、ね、心から祈ります。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる素晴らしい命の言葉を感謝します。私たちは弱い時にこそ強いのです。なぜなら神の力は一人一人の弱さの中にこそ十分に働くからです。それにいつもへりくだった心を与えてください。神様の前にへりくだって祈り、そして神様の助けをいつも求め、イエス様の心を心として日々イエス様と共に歩ませてくださることを祈ります。神様の心は、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでいるとあります。イエス様のビジョンがこの花巻のうちにおいても実現に導かれていること、本当に感謝します。この花巻のうちに建てられた教会が、神様、あなたの素晴らしい栄光を表す教会として、この町に根ざし、そして多くの魂を救いに導く拠点として豊かに用いてくださることを切に祈ります。感謝いたします。背後にある多くの方々の祈りと交わりに感謝いたします。すべての栄光を主の手に帰して感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン。主の御名を心から崇めます。プレイザロード。ハレルヤー。アーメン。ハレルヤー。